2024年8月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。まあ今年のですね、春から夏にかけてはですね、前回ね、ちびまる子ちゃんのね、声優のたらこさんのお話を少ししましたけども、まあ他にもですね、子どもの頃から好きだったね、アニメのキャラクターの声優さんたちがですね、こうたくさん亡くなられて、なんかすごくこう寂しいなっていう気持ちがありますね。天空の城ラピュタのムスカ役の寺田実さんね、そしてルパン三世のね、峰藤子役、僕の中ではね、パーマン3号パーコちゃんの役のイメージが強いんですが、増山栄子さん、そしてパーマン1号のね、三輪克恵さん、そして金田一少年の事件簿のね、金田一はじめ役の松野大輝さん、そして先月はですね、ドラえもんのね、のびのび太の声優の、小原典子さんと、本当ね、大好きだったキャラクターたちの声優さんがね、自分が年を取るというのはね、そういうことなんでしょうけどね。ラピュタのですね、ムスカはですね、なんて言いますかね、もう彼の存在感はすごいですよね。もうやっぱりムスカあってのラピュタというか、彼がいないとね、物語が動かないですから、またセリフ回しというか、なんか、君はラピュタを宝島か何かのように考えているのかねみたいな。なんか彼のあの喋り方はすごく印象的ですよね。セリフも印象的なんですけど、制服さんの悪い癖だ。ことを急ぐと、元も子もなくしますよ。閣下。みたいなですね。なんか彼のセリフは言いたくなるね。こうやってね。なんか言いたくなるんですよね。いや、失礼いたしました。でも本当ね、大好きで、これからもね、何回見ても面白いラフター、本当にそう思いますね。ありがとうございました。またパーマンもね、ほんと子供の頃からね、見てましたけど、なんかパーマンセットをね、自分でも被ったりして遊んでた記憶がありますし、オープニングテーマのね、来てよパーマン。来てよパーマンっていう歌もそうだし、なんかね、鮮やかに覚えてますね、本当にね。またね、こう、パーマン1号、諏訪光雄と、パーマン3号、パーコちゃんね、正体はアイドルの星野すみれなんですけど、この2人のね、関係性がね、パーコちゃんはちょっとパーマン1号のことが好きなんですよね。でも、パーマン1号は、星野すみれが大好きなんですよね。でも星野すみれがパーコちゃんだってのは知らないので、その辺がなんか非常に面白い、こうね、ちょっとラブコメにもなってましたし、ねえ、なんかパーコちゃんのセリフでね、子供心にすごく覚えてるのは、ちょっとどの話か忘れましたけど、こう、ちばき肉踊るっていうセリフがあったんですよ。ちばき肉踊る。こんな子供わかんないですよね。だから何なのかなと思ってたんですけど、大人になってね、そういう表現があるんだっていうの分かりましたけどね。あと、パーマン1号は、何年前かな、そんな昔じゃないと思うんですけどね。結構最近でもコマーシャルで、パーマンのバッジがピリリピリって鳴ってですね、君のパーマンバッジは今も震えているかみたいなね、コマーシャルを美輪さんがやってらっしゃったので、まだお元気なんだと思って、なんか嬉しかった記憶があるんですけどね。本当ドキドキワクワクしました。ファーマン、ありがとうございました。そして、金田一少年の事件簿。これはもうね、僕らの世代はもう、バッチリハマってて、まずね、漫画が大ヒットしまして、その後ドラマ化、これも大ヒットしてね、その後アニメにもなったんですけどもね。この作品の魅力は、本格推理と少年漫画を融合させたっていうのがまず画期的でしたし、また小説みたいな文字媒体とか、あるいはテレビとか映画みたいな映像媒体では成立しない漫画ならではのミステリーというのを発明したっていうのをね、金田一少年のね、功績だと思いますね。で、やはり主人公のキャラクターですよね。金田一はじめ。ね。普段はね、バカで、スケベで、ちょっとお調子者のね、でも友達思いの、クラスにいるような高校生なんですけども、事件が起こるとね、 祖父譲りの天才的頭脳で謎を解き明かすと。だからすごく難しい役だと思うんですよ、これって。彼はやっぱり少年ですから、もう涙も流すし、腹が立てばね、もう怒り任せに行動もするし、すごく感情的なんですよね。でも一方で謎を解くときは非常にこう論理的で、ね、冷静な思考も持ってるわけで、この二面性をね、こうどうこう共存させるかっていうのはすごく難しい役だと思いますし、でまたこうシリーズが進んでいくとですね、やっぱりなんかこう彼は自分だけが分かってしまうことの切なさみたいなのもあって、こうね、同級生と一緒に事件に巻き込まれて、みんな怖い大変だって言ってるけども、彼だけはいや違うと、犯人はこの中にいるんだってこう分かってしまうんですよね。こう分かってしまう切なさね、なんかそういうのもね、表現するのがすごく難しいキャラクターだと思うんですがね、松野さんの、金田一はもう素晴らしかったと僕は思っております。ね、僕はね、特に目が悪くなっちゃったんでコミックが読めないので、アニメをねすごく楽しみにしてて、で金田一のアニメってね時々やるんですよ。こう90年代に1回やって終わって、その後2007年ぐらいにスペシャルがあって、またね2014年15年にねレギュラーでテレビでやってたりして、だからまたそのうちやるんじゃないかなと思ってね、ちょっと楽しみにしてたので、この度のねこう報道はそういう意味でも残念でしたね。最終的にねアニメの最後の作品となった狐火流し殺人事件のラストシーン、あの事件はこう金田一少年がいたことで、彼の行動が実は事件の最初の引き金だったっていうのが最後に分かってですね、彼がすごくこう自責感で涙を流すっていう場面なんですけど、あのラストシーンのね泣く金田一くんの演技が本当胸にきましたね。いやー本当、本当に楽しい作品をありがとうございました。ね、これからも DVD を多分擦り切れるほど見直すと思います。はい。そしてもうね、ドラえもんはもう子供の頃からもうどんだけ見たことかね、テレビも毎週見てましたし、映画も毎年見てましたしね。やっぱり僕らの世代はね、大山信代さんの時代のドラえもんがやっぱり印象に残っていて、やっぱりのび太くんの声もやっぱ小原典子さんのね声が印象に残っておりますよ。今回ね亡くなられたっていう報道を聞いて一番最初にね思い出したのは、のび太くんのこのセリフだったんですよね。これは映画ののび太とブリキのラビリンス第14作かな、これはなんかドラえもんとのび太くんが喧嘩しちゃうシーンがあって、こうのび太くんがねわがままばっかり言うから、もうドラえもんがもういい加減にしてって言って、もう未来の世界に帰っちゃうよって言って怒っちゃうんですよね。で実際ドラえもんがいなくなって、これは悪い奴らに捕まってたんですけども、のび太くんはそれ知らないから、本当にドラえもんがこう怒って帰っちゃったのかと思ってドラえもんを探し回るんですよね。でもいないと。でその時にのび太くんが言うセリフで、ドラえもん出てきてよ、もう道具何も出してくれなくていいからさっていうセリフがあるんですけど、なんかこれがきっとねのび太くんの本心でね、きっとのび太くんは別に便利な道具をくれるからドラえもんと一緒にいたいわけじゃなくて、やっぱりもう友達同士なんですよね、あの二人はね。なんかそれがすごく現れてて、なんかね胸にきたなというふうに思いますね。なんかね最近はこうコンプライアンスとか教育上どうこうっていうので、こうすごくこういろんな作品のこう毒の部分とかきつい部分がちょっと削られがちですけど、やっぱり僕たちはね子供の頃はアニメというものでこういろんな感情、この明るい感情だけじゃなくてね、暗い感情とか恐ろしさとか恐怖ね、憎しみとかいろんな感情をアニメでやっぱり学んで、それで心を育ててきたところがあるので、なんか本当ねアニメには感謝ばっかりですけども、本当にたくさんの声優さんね、たくさんの素晴らしい作品を本当にありがとうございました。これからも愛し続けたいと思います。それでは参りましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第29回珍獣スペシャル、この番組はただの趣味でお送りいたします。 ということでですね、最近の福場の活動としてはですね、先月7月の13日にですね、仙台に行ってまいりました。これはですね、社会福祉法人ありのまま社というところがですね、主催してらっしゃる、ありのまま自立大賞、これの第24回をですね、受賞することになりまして、その受賞式に行ってきました。ねえ、なかなかね、大人になって表彰状をもらうことってあんまりないので、多分卒業証書以来だと思うんですけど、ちょっとね、緊張もしたんですが、非常にいい経験をさせてもらいました。本当なんかね、自分自身何かを成し遂げてるわけでは全然ないので、なんかね、ちょっともらうことにちょっとこう、戸惑いもあったんですけど、でもありのまま自立大賞ということでね、改めて自立っていう言葉について考えてみたんですけど、自分で立つと書いて自立ですけど、僕は全然ね、自分で立ってないというか、助けてもらってばっかりですからね。だって会場に行くにしてもですね、空港まで送ってくれる友人がいるから行けるわけですしね、壇上に上がるのだって誘導してもらってるわけですからね。また普段のね、お仕事でもたくさんたくさん助けてもらってるので、本当にこう支えてもらって生活も仕事もしてるわけですけども、でもね、幸い僕はこう支援の仕事をしているので、比率で言ったらね、支えてもらってる方が多いとは思うんですが、それでも誰かを支えるね、仕事をしてるっていうのはすごく幸せだと思うし、だから自立っていうのは自分一人で立ってるだけが自立ではなくてね、こう僕の場合はこう持ちつ持たれつの支え合いにこうちゃんと参加して、ね、みんなと一緒に自分も立ってるというのが多分僕の自立なのかなっていうのをね、この度改めて考えました。またありのままっていう言葉についてはね、ちょっと自信があると言いますか、良くも悪くもありのままに生きているので、確かにね、こう精神科医とい こう支援者であるというのは僕の一面でも、それは一面に過ぎず、また目が見えなくなったね、視覚障害の当事者っていうのもまた僕の一面ですけど、全く全てではなく一面に過ぎず、他にも音楽が好きとかね、小説が好きとか、ね、ドラえもんが好きとかね、そういうの全部ひっくるめて僕という人間だし、どの面が一番大事とかどの面が一番重要ってこともなくですね、全部同じように大切で僕という人間で、僕の心はバランスを保ってると思うので、そういう意味ではありのままっていうのに関してはね、だいぶできるようになってきたかなというふうに思っております。結構ね、こうかしこまった真面目なね、雰囲気の式典だったので、ドラえもんが好きですとかっていう話を僕はしてたんですけど、よかったのかちょっとあれなんですけどね、陽子女王殿下の前でね、ドラえもんが好きですっていう話をしてきましたけど、それも僕のありのままなんだろうなというふうに思っております。でも本当に関係者の皆さんありがとうございました、ね、非常にこれからも励みたいと思いますし、萩の月も牛タンも非常に美味しかったですありがとうございました。あと最近の活動としてはですね、また新しい小説を書いておりまして、このホームページにね、今月、掲載予定でございますけども、刑事快感珍獣殿下という小説です。珍獣、皆さん珍獣って知ってますかね。ユーマ、未確認生物とも言いますけども、ネスコのネッシーとかね、日本で言うとツチノコとか、カッパとか、ああいうやつですよね。なんで今珍獣かというとですね、有名なネッシーの写真が初めて公開されたのが1934年だそうなんですよ。ちょうど90年前でね。で、1994年にあれはインチキでしたっていうのが分かったんですけども、ただ未だにですね、やっぱりネスコにはですね、こうたくさんのネッシー愛好家が訪れてこう探索を続けてるんですね。なんかその映像をたまたま見たんですけど、すっごい皆さん楽しそうでですね、やっぱりこう ロマンなんでしょうね。ああいうなんかネッシーとかっていうのはね、こう人をワクワクさせるんでしょうね。うん。で、僕もですね、実は高校の頃にですね、広島県に住んでたんですけども、ヒバゴンというね、珍獣を探しに行った思い出がありまして、皆さん知ってます？ヒバゴン。広島にはヒバっていうね、地域があってね、ヒバ山連峰にですね、1970年代に、出現してこう話題になったのがヒバゴンっていう、まあ、こう、野獣というかね、人間、二足歩行のなんかまあ、ケムグジャの獣みたいな感じなんですけども、うん。ねえ、まあ、僕はまだ生まれてなかった頃ですが、なんかうちの親父がですね、若い頃にその近くで働いてたことがあったかなんかで、それで子供の頃になんか聞いた記憶があったんですよね。それでまあ高校でヒバゴンの話したら、そんなんいるのって、じゃあ探しに行ってみようぜっていうですね、まあ愚かな仲間がですね、行くことになってですね、10人ぐらいで当時行ったのかな、JR 芸備線でしたっけね、ヒバまで行きまして、ね、どこ探せばいいのか分かんないですから、とりあえず、町役場みたいなところに行ってですね、窓口で、東京の大学でヒバゴンの研究をしているものじゃけどっていうね、話をして、もう嘘ですよ。しかも、ものじゃけどって言っても、広島弁ですからバレバレなんですけど、ただまあ役所の人も笑ってですね、あ、そうですか。で、じゃあこちらへどうぞって言ってですね、なんか応接間に通してくれてですね、で、ソファーに座ってたら、なんか奥の部屋からこう古い箱を持ってきてくださって、これが当時の資料ですって言ってですね、中を開けてみたら、こうなんかこう、これが最初に見つかった、足跡の写真ですとかでここ見せてもらってですね、ちょっとあの時はゾワッとしましたね。本当に足跡の写真とか見ると本当にいたのかなとかってね、ちょっと思いましたねで、確かになんかね、役所にはなんかそのヒバゴンの被り物のお面とかも展示されてて、あ、昔この町は本当にヒバゴンで盛り上がったんだなっていうのがなんかね感じられました。で、まあ、その後ね、みんなで野山をちょっと歩いてみたんですけど、まあ、そんな簡単に見つかるわけはなくですね、結局見つからなかったんでですね、こう、友達がね、持ってきてたレインコートをですね、木の枝に引っ掛けて、それを遠くから写真で撮ってですね、ヒバゴンに見せかけたっていう、もうね、インチキ写真もいいとこですけど、それを撮って帰ったっていう思い出がありますね。ね、まあ、でもその後ですね、ちゃんと文化祭ではね、今回の探索をちゃんと残そうということで、模造紙にヒバゴンの絵を描いてですね、その写真も貼ってですね、こう展示したんですよ。そしたら校長先生がね、やけにこうしみじみその模造紙を見てらっしゃったのがなんか印象的でね、もしかしたら校長先生もね、若かりし頃に探索隊に入ってたのかもしれませんね。いや、そんなことはないですかね。でもなんかほんとこう、ああいう珍獣を探しに行くっていうなんかワクワクをね、なんかちょっと久しぶりに思い出したもので、それで今回これをね、ちょっとミステリーに絡めてみようということで、小説にしてみました。ドラえもんでもね、ネッシーって何回も出てきてますし、映画のね、のび太と竜の騎士、第8作でしたっけ、あれの冒頭でね、こう湖にネッシーの影がこう、いる、あの映像を子供の時に見た時は、ほんと、ゾワーッ、ゾクゾクとしたのをなんか覚えてますけど、きっとね、藤子先生もネッシーがお好きだったんだろうなとね思うんですがね、まあそんな、珍獣殿下という小説がよかったら読んでみてくださいなということでございます。まあそんな感じで、暮らしておる福場です。まあ小説が終わったんでですね、今月は音楽ですね、新しい曲を録音して、来月、完成できるように、今月は音楽に集中します。でまた9月10月はちょっと公演のお仕事をいくつかいただいていて、そっちが忙しくなりそうなので、まあ、9月10月は公演を頑張ると。そしてまた11月にはですね、新しい小説か新しい音楽か、そのどっちかを頑張るというふうな、バランスで、そんなバランスで愛のままに生きております。ありがとうございます。ね、まあ夏、これからね、暑いです。今年は暑いですし、まあ熱中症だけじゃなくね、またコロナも増えてきてたり、突然のゲリラ豪雨が降ったりとね、結構本当、健康管理が大変な夏ですけども、皆さんぜひ素敵な思い出を残してほしいなと思います。 うん、なんかね、先月もあの花火大会の日にね、急に大雨が降っちゃって突然の中止になっちゃってね、こうあの、うん、浴衣姿で帰っていく人たちのね、なんかニュースがありましたけど、うん、まあ、なんかでもそれもね、一つの思い出として、うん、また次に行きたいという感じでしょうか。じゃあ今日は最後にね、そんな曲を一曲聴いていただきたいなと思います。何年前ですかね、これ作ったのね、非常に気に入ってる曲でございますけど、それでは聴いてください。夏の終わりの花火大会。
夏の終わりの
ということで、皆さん素敵な夏の思い出を作ってくださいね。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第29回珍獣スペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。